九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は桐金氏、江里智子。福岡県福岡市、昔ながらの風情が残る商店街の一角で、線状に切った金箔を貼り、繊細な文様を描く桐金の技法を今に伝える桐金氏。桐金の人間国宝として数々の作品を世に残した母の技を受け継ぎ、現代の生活の中で光を放つ新たな表現にも挑み続ける江里さんのその作品、桐金に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
ああ、こちらが作品ですね。はい、黒地に金のもう繊細な線が波をこう、ね、豊かに打ってるような模様がついています。もう一方のこの白っぽい箱は、これはあの桐の木の地を生かして、
そうですね、
繊細な輝くような雪の模様が施されていますね。
この白を生かそうと思って、淡い白の彩色とプラチナだけで切り金をしてあるんですね。
プラチナですか、はい、この銀世界を、はい、表現されているの
は。そうなんです。
こちらは、作品としては何になりますか。は
い、そうですね、まあ、飾り箱というふうに呼んでおりますけれども、中は物が入れられるような箱物なんですけれども、まあ、ちょっと置いて飾っていただけるような、まあ、そういう箱になってます。
そもそも桐金という技術というのはどういったものなんですか。はい、
そうですね、まあ、その金箔を厚みを持たせて、それを細く切って、それを一本一本貼って文様を作っていくっていうお仕事にな
ります。これはあの金箔貼ってあるんですか。
ああ、そうなんです。あの絵の具とかで筆で書いてあるわけではなくって、金箔を一本一本貼って、それで文様ができてます。
ああ、そうですか。これは古くからある技術なんですか。
そうですね、まあ、起源はもう紀元前3世紀4世紀の頃に、あの一番古いものが残ってるんですけれども、日本では仏教の伝来とともに6世紀頃に伝えられた技法なんです。
仏教とともに、はい、まあ、あるいは仏像とともにという感じですか。
仏像とか仏画の家職ですが、お正言って飾ることにふさわしいお仕事だということで、まあ、だんだんとこう発展していって、鎌倉時代にはあの運慶会慶、特に会慶の作品にはかなりたくさんこの切り金が施された仏像が残っています。はい、
そうですか。
田原さん、運慶会慶って教科書に出てくる東大寺の金剛力士像なんかを作った仏師ですよね。
そうですね、なんかあの社会のテストに、出てきたのを覚えてますけれども、ですからそういう鎌倉時代が本当にこう独自の仏教美術が盛んになって、この切り金の技も花開いたそうなんですね。ただもう仏像とか仏画がね、こう日常っていうか身の回りにはもうなくなってきて、だんだんもう近世以降は衰退してしまって、でも戦後にはもう技術が途絶えたとまで言われる、そういう技術だったようです。
そういう切り金がどんな風にしてこう現代にまで受け継がれてきたんですか。
それでその智子さんのお母様の江里小夜子さんをはじめとする3人の切り金師がですね、はい、この戦後に切り金を茶道具ですとか工芸品に応用することでもう一度復活させたといいますか。でその3人の方ってそれぞれがもう人間国宝に認定されるほど活躍されたそうです。再びこうなんていうかな、世の注目を集めるようになったわけですね。切り金の仕事をされる上でどういったことを心がけておられますか。
そうですね、やはりあの御仏像のお正言、まあ、飾りをするお仕事でありますので、仏様をよりよく見せるっていうお仕事ですね。昔の人たちがどういう思いでこの技術を高めてきたかっていう、よりその仏様をよく見せようっていう、そういう思いで高められてきたと思うんですね。で私たちも今携わる中でそういう思いを忘れてはいけないと思うんです。でそれはもう仏像に対してだけではなく て、まあ、普通の工芸作品でやってもやっぱそういう思いを持って制作をしていかなければいけないというふうに思ってます、うん、なんでどんなものに切り金をしていいっていうわけでもないし、うん、どんな柄にしてもいいっていうわけでもなくて、うん、やはりそのものをより良くするっていうのがお仕事なので、うん、そこは大事にしないといけないなと思ってます、うん、
仏様への装飾っていうのはやっぱり独特というかやっぱ特別ですね、
うん、そうですね、文字や言葉を必要とせずですね、もうそのものを見ただけで素晴らしいものなんだとか、そういうことを感じられるようなもの、そういうお仕事ですね、もう本当そうありたいなというふうに思うんですけれども、
先人たちの仕事といいますか、そういうふうに切り金を施された仏像をご覧になって時っていかがですか、はい、
そうですね、もう本当にこう入念に入った切り金の入ったお仕事とかを見ると、それはよりよく見せようっていうそういう気持ちの表れだと思うんですね、うん、そういう意味ではやっぱり自分にはまだまだその思いは足りないんではないかという、鏡のように帰ってきて、なんだかもう本当に申し訳ないような反省の気持ちにもなるし、本当にもう昔の人ってすごいなと思って、うん、涙が出てくるような時もありますね、
うん、俺が俺がっていうその表現じゃなくって、うん、はい、もう本当に仏様を、うん、尊敬される存在にあげる、うん、はい、そういうお仕事ですね。
そうですね、本当にそういう思いでしかないと思うんですね、自分の個性を出そうとかそういうのではなくて、本当にこうより良くしようってそういう思いだけでできてると思います。
なんか尊いですね、うん、本当にそう思います。仕事のありようって、
うん、田原さん、そのエリさんのなんていうか謙虚な気持ち、うん、私も見習いたいですね。
本当にあの謙虚な方で、謙虚な方だからこの切り金に向いてるのか、切り金をされたからこんな謙虚な方になったのかっていう、あの本当にお仕事と人柄が一体化されてる人だなと思いました、でやはりこの人々の祈りの対象である仏像を作るっていう、そういう仕事ですから、やっぱりなんかこう自分のためとか自分の表現というよりは誰かのためっていうね、気持ちが本当溢れてる方ですね。
なるほど。いや、人が自然に拝みたくなるような仏像の美しさって、やっぱそんな仏師や切り金師の思いにあったわけですね。
そうだと思います。切り金お仕事される上で、はい、具体的に例えばなんかちょっとしたこだわりがあるとか、そういうのってありますか？
そうですね、仏様四方正面って全ての面がまあ正面であるっていう風な考え方もあるんですね。なんで前の部分だけじゃなくて、光背で隠れてしまう背面であったりとか、たもとの中であったりとか、本当にこう見えないようなところ、そういうところも全てもう同じ密度で同じだけの、はい、お仕事をしてます。
じゃ見えないから手を抜くとかいうことはないんですね。
そういう意味でも本当に心のこもったお仕事というか、うん、そういうふうにしていかないといけないというふうに思っています、
その仏様以外 の, その飾り箱とか、そういうのをやはり四方正面という精神でやってらっしゃるんですか？
そうですね、やはりバランスというのもあるんですけれども、中は見えないからいいやっていうんじゃなくて、やはりそういうところにも心を尽くすっていうことは大事だというふうに思ってます。
かね、ジャケットの裏地がおしゃれだったりする、はい、カットするようなことってありますよ ね,
そうですね。
ちょっとそんなこと思いましたけど、
タルさん、エリさんの仕事はまさに神は細部に宿るということわざを体現しているようですね。
そうですね、もう飾り箱もパッと見ただけでも素敵なんですけれども、そこを開けると、蓋を開けるとまた中にもう本当に細かな細工が施されていて、いやもう本当に心を尽くすってこういうことだなと感じました。でそんなエリさんは今新たな切り金の表現にも挑戦されていました。
やはり古典の仕事っていうのは素晴らしくて、そういうところから習ってそれを取り込んで今の時代の作品っていうものを作っていかないといけないなと思うんですね。まあ、正倉院のお仕事っていうのは本当に素晴らしいお仕事で、今私たちも参考にすることもよくあるんですけれども、その中で同じものを作るんじゃなくて、でその中から今の時代を加えた平成の作品というものを作っていかないといけないと思っています。そういう意味でもし今平成の正倉院というのがあれば、そこに収めてもらえるようなそういうものができていけばいいなというふうには思っています。
あ、なるほど。 ある意味あの上層にあるものたちも、うん、あの時代の最先端だったわけです
よね。そうですね、本当にそう思います。もうそれは海外から来たものであったり、本当その時代の最高の技を惜しみなく使ってできたものだと思うので、そういうものが今の形でできればいいなというふうに思いますね。